2013年に、なりました。皆さんは、どのような思いでこの新しい年をお迎えになったでしょうか。また一つ年を取るのかと、昔はこのお正月に年を取りましたもんですから、今は満年齢で誕生日で、ありますけれども、かつてはこのお正月が、年を取る時だったので、みんな等しくここで年を取ったわけですけれども、神様の恵みによってですね、こうして皆さんと共に、神を礼拝する、誠の教会において、初詣をですね、することができて、感謝であります。テレビを見ておりますとね、この初詣はどこどこ稲荷へとかね、どこどこ神社へとか、初詣のコマーシャルっていうのは何のためにするのかなと思ってですね、ちょっと不思議に思っておりましたけども、こうして、皆さん方誠の神を共にですね、礼拝する場に座られましたことを本当に感謝であります。それでは2013年の最初のメッセージを取り継がせていただきたいと思いますが、ちょっと年頭から変わったタイトルになっております。キリストマン、キリストウーマンというですね、タイトルでありますが、なんでこういうタイトルがついているかということは、お話を聞いていただければ分かると思います。では最初に聖書をお読みしたいと思います。これはコリント1ではなくて2ですね、最初から間違ってますけれども、5章の17節から21節、有名な箇所でありますが、お読みいたします。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。このコリントの5章のですね、お言葉、有名な言葉でありますけれども、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じたというこの言葉でありますけれども、この結ばれていると、キリストと結ばれていると訳されておりますこの言葉はですね、使徒パウロが最も愛した言葉です。彼が編み出した表現であると言われています。同じ時代の文献にはこのような表現は見当たらないと言われておりまして、英語では in Christ ですね、 in という言葉が使われています。日本語でこれを訳すのが難しくてですね、翻訳する人もいろいろと言葉を探して、今私たちが使っております新共同訳聖書には結ばれるという言葉を使っています。でもそもそもの言葉はギリシャ語では en、 英語では in なんですね。中にという意味です。つまりキリストの中に私はいると、パウロは言っているわけですね。キリストに包まれているというか、キリストのお風呂に浸かっているというか、要するに全身が、全てがこのキリストに囲まれていると、そういう意味でこの結ばれている、in クライスト、エンクリストという言葉を使っているわけですね。なぜ彼がこのインクライストと言ったのか、なぜウィズではないのか、キリストと共にいると言ってもいいわけですよね。でも彼はウィズを使わなかったんです。イエス・キリストと共にいるという感覚ではなかったんですね。あるいはバイ、そばにというですね、ウィズよりもっと近い表現ですけれども、ウィズでもバイでもない、キリストのそばに私はいるとい うこの表現でも彼はしっくりこなかったんだと思います。もちろんキリストの上にでもキリストの下にでもない、いいんだと、私はキリストに包まれている、キリストに包まれている人は誰でも新しく創造されたものだと。このエンクリスト、インクライストという表現はパウロの手紙の中に 何回も出てきます。これはパウロの実感なわけですね。私はイエス・キリストに包まれている。キリストは遠くにおられるわけでもないし、あるいはそばにおられるわけでもない、私はキリストに包まれている、そう彼は実感して、本来こういう表現は、しないわけですね。まあ、時々私はこのお話をすると思うんですけど、誰かに包まれていると、どんだけ愛されていたとしてもですね、私はあの人の中にいるとは言わないですよね。でもパウロにとってはキリストは目に見えないお方だけれども、私は彼に包まれている、 In Christ と言ったんですね。でガラテヤの3章の27節でパウロはこう言っています。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからだと。エンクリスト、キリストの中にある人っていうのはキリストを着ているんだと、そういうこの表現も用いている。キリストを着ている、まとっている、そういう意味なんだよということをですね、このガラテヤの手紙では言っているわけで、要するにキリストスーツを着ているんだと。キリストスーツですね、キリストをまとっているんだ、そういう状態だとパウロは言っているわけです。キリストと結ばれる人、キリストを着ている人、キリストに包まれている人、あるいはキリストスーツを着ている人は新しく創造されたものだと。新しく創造されたっていうのは、これは古いものは過ぎ去った、新しい、古いものは過ぎ去り新しいものが生じた、古いものは過ぎ去った、古い以前のダメな自分、無力な自分、否定的な自分、諦めの早い自分、もう古い私たちはみんな過ぎ去りました、リセットされたんです。いつまでも古い自分を後生大事に持っている必要はないんですね。キリストに包まれた私たちはもう古い自分は過ぎ去っている、いつまでも古い自分に支配される必要はない、くよくよする必要はない。ここでパウロは新しく創造されたって言ってます。新しい創造ですよ、本当に創造という言葉を使ってるんです。天地創造と同じ言葉です。キリストに包まれている人は新しく創造された、若くなったとかね、若々しくなったとか元気になったとか、ちょっと去年より若々しいでしょうとか、そういうことではないんです。新しい創造物だと、新しい、全く新しい存在になったんだと言って、それを2回も使ってます。新しく創造されたものであり、新しいものが生じたんだよと、パウロはそれを私たちに分かってほしいんです。キリストを着てるんだから、キリストを着たものは新しく創造されたものなんだ、全く新しい人になったんだ。でもそれはイエス・キリストを信じた時に、その時に、まあ20年前に洗礼を受けた時は新しかったけど、あれからどんどんまた古くなってる。あの時はニューだったけど、まあ、あれからもう30年も40年も経って、もうすっかりもう古くなって、もうそういえば新しい時もあったなとか、そういう意味じゃないんです。これはこの新しい創造っていうのはですね、まさに日々、今日、今この瞬間にも新しいという意味です。常に新しい、常に新しい創造物である。新しい創造が皆さんの中に行われているんです。 イエス・キリストに包まれてるんですから。私たちを包んでいるキリストが私たちを新しく作り変えておられる、日々に新しく作り変えておられるという意味であります。つまりはこれはですね、イメージとしてはスーパーマンとか、スパイダーマンとかですね、バットマンとかいろいろありますよね、ああいうイメージですね。そのスーツを、ケント誰だっけ、ね、クラーク・ケントがね、しがない新聞記者のクラーク・ケントがあのスーパーマンのスーツを着るとタラララッタラーってこうですね、スーパーマンに変身しますよね。まさにそういうことが、起こってるということです ね。これを出したかったので今日消えると困るんですよ、こんなに苦労して作ったのにですね、胸のとこが十字架になってますね、S ではなくて十字になってます、キリストマンですよ、キリストマン、ね、クライストマンでやると、このクラーク・ケントがねスーパーマンになってる、私がつけたんですよそこにね、こういうものがあるわけじゃないですよ、私が作ったんですこれはね、でもパウロのイメージはこういうことなんです、だからパウロが今ここにいたらスーパーマンなんだと言ったと思います多分、キリストを着てるんだと、みんなねもうクラーク・ケントじゃないんだと、ね、情けない弱いものじゃないんだよ、もうキリストを着たらキリストの力をまとって、キリストの命をまとって、キリストの愛をまとってるんだから、もう全く新しい人なんだよと、それを言いたいわけです。皆さん、皆さんはキリストマンであり、キリストウーマンなんです。イエス・キリストを着てますか？時々着るとたまに必要な時に着るとか、まあだいぶ前は着てたなとかですね、そういうんじゃ困るわけで、もういつでもこれを着て、だからエンクリスト、インクライスト、キリストを着て、キリストをまとって、キリストマン、キリストウーマンに私たちはなっているんですよと、そのことを忘れないでほしいと言ってるわけですね。そしてキリストに結ばれた人、キリストマン、キリストウーマンの使命があるんですよ。スーパーマンの使命は何でしょう？この地球の平和を守るということですね。悪をやっつけてね、悪を退治して、まあ私たちはさ悪の退治はできんと思いますけど、悪はこの中にありますからね、まず自分の悪を退治しなきゃいけませんが、私たちに与えられているキリストマンに与えられている使命は何かというとですね、このちょうどあれお、和解のために奉仕する任務を授けられたと書いてある、先ほど読んだところですね。神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務をお授けになった。キリストマン、キリストウーマンに与えられている使命は神との和解を人々に伝えることである。和解のために奉仕する、この和解というのは人と人の和解という意味もありますけれども、第一義的には神と人との和解ということですね。私たちはまずキリストによって神様と和解させていただいた。もはや神の怒りを受ける必要はない。永遠の命が与えられて神のことされているわけです。キリストスーツを着ているわけですから、その神との和解はまず私たちに行われたように、他の人たちはまだ神との和解が行われていない多くの人たちがいる。その人たちのために私たちは使わされていくんだと。私たちは神との和解を一人でも多くの人が得ることができるように、そのためにキリストスーツを着て、キリストウーマン、キリストマンになっているんだよということであります。和解とは神と人との関係が回復されることです。私たちは生まれた時から神との関係が壊れているわけですね。アダムの呪いにあるわけでありますけれども、しかしイエス・キリストによって私たちは神との和解が成立しています。 神はキリストを通して私たちをご自分と和解させてくださった。自分の努力でできたことじゃありません。イエス・キリストが私たちのために贖いとなってくださった。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができた。罪と何の関わりもないイエス・キリストが私たちのために死んでくださって私たちの罪を清算してくださった。故に私たちと神様との間には何の隔たりもない。この天地万物を作りになった神が私たちの神です。神は私たちに全幅の信頼を寄せて、そして私たちを完全に愛して、私たちにとって必要なことを何一つなしてくださって、私たちの祈りを一言も漏らさず常に聞いていて、私たちを導き支えていてくださる。もう神様と私たちの間に何の障害もありません。神様のところに行く必要もないんです。神様は来てくださった。それだけではありません。私たちはその神であるイエス・キリストを着ているわけですね。すごいことです。これはキリストを着ているんです。どんな素敵な洋服よりも、ね、今日は和服の方もいらっしゃいますが、和服がとても素敵ですけれども、ね、キリストの服を私たちは着ている。キリストのスーツを着て、そのことに、それを着てですね、私たちは何をするか、それは和解の務めをするわけです。和解のために奉仕をするわけですね。和解の言葉が私たちには委ねられていると書かれています。和解の言葉というのはつまり福音であります。福音です。私たちには福音がある。何もプレゼントするものはない。いや、福音がある。これ以上のプレゼントはありません。もうこれに勝る価値のあるものはこの世に存在しない。なぜならばこの福音によって私たちは神と和解させられる。誠の神を私たちは私たちの神と呼ぶことができる。この和解の言葉を私たちに委ねられたと。何のためにキリストスーツを着ているのか、この和解の言葉を私たちがそれを委ねられて人々に伝えるためです。私たちは福音を携えて使わされている使者であります。私たちはキリストの使者の務めを果たしているとパウロは言っています。キリストの使者の務めを果たしている。この使者と訳されている言葉は古い聖書ではですね、口語訳では大使と訳されていました。大使、英語の古い聖書ではアンバサダーですね、大使と訳されていますが、本来の意味はこれは英語ではプレスビターですね、長老という意味です。長老教会というのがありますね。日本にはあまりないですけれども、アメリカにはたくさんあります。私が卒業したフラー神学校はこの長老教会系の神学校ですが、プレスビテリアンチャーチというんですね。プレスビテリアンというのは、このプレスビテリアンというのはこの大使、今使者と訳されている言葉の語源なんです。もともと年取ったものという意味です。なんか大使なのかおじいちゃんなのか、なんかちょっとピンとこない感じですけども、それはつまり責任あるものという意味なんですね。責任ある、それだけ大切なものを預かることができる人という意味なんです。それが長老という意味です。私たちにこの世界で最も大切な宝を神様は委ねてくださった。それは私たちを長老として、大使として、そのように私たちを見なしてくださっているからです。ヘナチョコでも、ね、全然それに値しないようなものでも神様は私たちにこの福音を委ねてくださった。なぜでしょうか。キリストを着ているからです。イエス・キリストを着ていなかったら危なっかしくてこんな大切なものを委ねられません。変な異端化なんか起こしてしまう。キリストを着ているからこそ神様は私たちにこの福音、和解の言葉を預けてくださっているわけであります。そんな大変なことを私たちにできるでしょうか、ね、できます、ね、あなたはもはや古い自分ではないんです。キリストスーツを着たキリストマン、キリストウーマンですから、ね、できるんです。古いままの自分だったらできないかもしれません。でも私たちは新しい秘蔵創造物となってますから。ですから大切なことは何かというと、このキリストのスーツをいつも着てるということです。 タンスの奥にしまい込まないよ。夏でも冬でも春でもこのキリストのスーツをいつも身につけていてください。だからパウロが言っているように、エンクリスト、私はキリストの中にいるんだと、キリストを着ているんだと。キリストを着ているということはキリストの力があるということですね。キリストの権威があるということです。キリストの愛があるということです。だからキリストとの結びつきをいつも確認して、日々これを強く持っていただきたい。これが鍵ですね。これが鍵です。そこをないがしろにしたら、この委ねられている和解の福音を届けることなど私たちにはできません。私たちはこのキリストスーツに頼って挑戦していきたいと思うんですね。2013年、皆さんどうでしょうか、ね、キリストウーマン、キリストマンの皆さん、キリストスーツを皆さん着ていただきたい、ね、本当は今日なんかそういう T シャツを作りたかったんですよ私は、ね、この話は前から考えていてですね、念頭にやろうと思っていたんですけれども、ここに十字架の入ったですね、このウルトラ、あ、スーパーマンみたいな T シャツを作って皆さんに配ろうかと思ったんですが、さすがにそこまではやりませんでしたけども、ぜひそういう意識でですね、ここに十字架が入ったキリストスーツを私は着ていくんだと、今年は皆さん2013年、ね、タンスの奥にしまわないで毎日これを着ていただきたい、ね、私はキリストにあるんだと、キリストに包まれているキリストマンなんだと、キリストウーマンなんだと、ね、だったらもう今まで諦めていたようなことに挑戦できるんですよ、ね、あの人に福音届けるのは難しいかなと思っていたかもしれませんが、できますよ。キリストウーマンなんですから、皆さんはキリストマンなんですから。あの奉仕はできないかもしれないと思ったかもしれない、でもできますよ。古いあなたならできない、でも新しいあなたならそれができる。でも皆さん、私キリストマンとかキリストウーマンとか言ってますよね、これはね、古い、あの新しい言葉じゃないんです。実は教会が生まれてすぐに人々はイエス・キリストを信じる人たちのことをキリストマンって呼んだんです。それがギリシャ語ではクリスチャンなんです。皆さんクリスチャンでしょ、ね、クリスチャンなんですよ。みんなクリスチャンなんです。つまりみんなもともとキリストマンであるし、キリストウーマンだったんです、ね、だけどクリスチャンという言葉の意味が忘れちゃってるので、改めてこうやって言うと、あ、そういうことなのかと思ったかもしれませんが、ね、もう一回最後にもう一回やりますけどね、しつこく2回やってますけど、クリスチャンなんです、私たちは、ね、マンでもウーマンでもありません。キリストの人です、人です。キリストに属している、いや、キリストに包まれている、ね、今年はこれで言ってください皆さんね。あ、もうダメかなと思った時にこうやってやってください。キリストスーツを着るぞ、着るぞっていうですね、変身っていうやつですね、スーパーマン変身なんて言いませんけども、電話ボックス最近ないですからね。最近スーパーマン大変なんですよ、変身できないんです。で、電話ボックスがないのでね、御嶽本町に1箇所しかないんですね、見つけた方に私金一封じゃないけどなんか差し上げます、はい、1箇所だけあるんです、ちゃんと、電話ボックスがあるでしょ、違います、そんなこと説教で聞いてもしょうがないんですけど、スーパーマンもあそこまで行かなきゃない、私たちは別に電話ボックス必要ないですね、イエス様、ね、祈った瞬間に、いや、もう実は私たちは着ているわけですよ。でも着ていることに気がつかない、キリストに包まれていることに気がつかずに、古い自分で何とかしようと思ってる、だから失敗する、自分の能力に頼ろうとするから失敗するんですよ、ね、怖くなっちゃうんです、ね、怖くなったらどうしますか皆さん、ね、キリストマンだ、ね、クリスチャン、キリストを着る、ね、もう今年はこれずっと言い続けたいぐらいです。多分もう来週言わないと思いますけどね、もう皆さんのイメージの中にこれが残っていただいたそうで、ね、ここに十字架のマークついてる、去年までの皆さんとは違うんです。2013年ニューバージョンの皆さんはクリスチャン、キリストマン、キリストウーマンです。いや、明日はまた新しい人です。新しく創造され続けるんですね。これはすごいことですよ。 外なる私は衰えていきますけれども、内なる私は新しくなると、パウロが言ってるでしょ。そういう意味です。キリストを着てるからどんどん新しくなる、どんどん新しい力が与えられて、どんどん挑戦していく、ね、何も恐れる必要はない。なぜなら私がやるんではない、キリストが私を用いて働いてくださる。さあ今年皆さんがどんなことにこのキリストスーツを着て挑戦されるのか期待しています。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。私たちを尊い御子イエス・キリストの父親によってあがない新しいものにしてくださった。いや今日も私たちをこのキリストに包んで新しくし続けていてくださることに感謝をいたします。このキリストを着て私たちは和解の福音を述べ伝えてまいります。神との和解が成立していない、神様と正しい関係にない、いやこの天地創造の神を神と呼ぶことすらできずにいる多くの人たちに、どうぞ私たちを使わせてください。キリストの使者として、キリストの大使として私たちを使わせてください。恐れがよぎった時、不安が心に生まれた時、キリストを着ていることを思い出させてください。何も恐れる必要はありません。私がやるのではない、イエス・キリストが私のために働いてくださいますから、感謝をします。新しい年、新しい一年になりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。